さあ、会社勤めの方、働いている会社、フリーアドレスでしょうか。1990年代に日本に紹介されましたこのフリーアドレス、仕事場に自分のデスクはなくてですね、共有のデスクを使って仕事をする働き方が今また広がっているようなんですよね。イノベーションがテーマの月曜日の追跡、今週はフリーアドレスについて探ります。
スタジオにお迎えしたのはモチベーションファクター株式会社代表取締役山口博さん。山口さんは組織、人事、人材開発の専門家です。横浜国立大学大学院非常勤講師も務めていらっしゃいます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
山口博です。
はい、最近フリーアドレスという言葉はね、また見聞きすることが増えた気がするんですけど、それはなぜなんでしょうか。
やはり働き方改革を推進するという観点で、働き方の多様化、
はい、
まあそして働きがいの向上、こういう観点でフリーアドレスに再びこう脚光が浴びているのは私は素晴らしいことだと思いますね、以前はコスト削減とか小スペースとか、そんな目的で導入されてきた経緯だと思います。
ちょっとマイナスなイメージはありましたよね。
そうです。
今回のフリーアドレスはそうでなくて、なんとかポジティブなイメージなんですかね。
はい、まさに働き方改革、どこに座ってもいいというような働きがいを高める要素があるような気がいたします。
でこのフリーアドレスという考え方なんですけど、これアメリカで始まった考え方なんですか。
1980年代に、シカゴのアメリカのシカゴの IBM が、個室をいろんな人が使おうじゃないかと、誰かの個室と決めないで、
じゃあ社長室みたいな部屋を全員で交代ですかみたいな、そういう意味でもあるわけですね、
はい、自分は今日この個室買おう、自分はまた別のこの個室買おうというようにフリーにした。これが短所で、私も1980年代後半に、ニューヨーク近郊のプルデンシャルインベストメントコーポレーションにおりましたが、そこはパーティションで区切ったデスクをフリーに使うと、どこでも使ってくださいという形で、運用されていました、まさに選択の自由を使う側に与える、こんな思想でございましたね。
なるほど。で、まあ、先ほどちょっとお伝えしたんですけど、1980年代90年代にね、一旦こう日本にフリーアドレス入って試した会社もあったと思うんですけども、これ当時はこう実験的な意味合いが強かったと思うんですけど、結果はいかがだったんですか。
日本 IBM や清水建設などが、テスト的におっしゃったように導入して、ニューオフィスの賞などを受賞しています、
はい。
外回りの社員が多いと、例えばオフィスの中にいる社員が半分だったら、オフィスの中にいる社員たちがフリーアドレスならば、一人当たりが使うスペースというのは倍になりますよね。
ああ、確かにそうですね。
まあ、そういうか働く環境を良くするという狙いで始まったんですが、バブル崩壊後は、まあ、先ほどもお話しあったように、スペースをできるだけ狭めよう、全社員の席を用意しなくてもいいじゃないか、半分とか6倍でもいいじゃないか、組織再編をして、レイアウトの模様替えをするときにコストかける必要がフリーアドレスだとありませんから、そういうコスト削減のね、スペース削減の目的が表に出てきたような気がいたします。
で、まあ、今またこう広がっているこのフリーアドレスなんですけども、まず組織側のメリットとしてはどういうことなんですかね。
固定席にするということはまさに、組織として社員を枠組みにはめるということになりますよね。
ここにいつも座りなさいと、
座りなさいと、で、ヒエラルキーをやれ、役員は役員、部長は部長、社員は社員というふうに固めることになります、まあ、そのような枠にはまったマネージメントがもはや限界だと。社員はさまざまな多様化している、環境変化もさまざま変化速度が加速している、そういう状況にあって、枠にはめたトップダウンのマネージメントに限界があるとすれば、もう役職がどうであろうとも、どんなバックグラウンドであろうとも、自由に発想して知恵や工夫をどんどん出していって、そうしたアイデアを巻き込みながらマネージメントしていく、私の言葉で言えば巻き込み型リーダーシップ、これを進めていく上で、まあ、フリーアドレスはね、大変大事なベースになるような気がいたします。
僕の身近だと、J リーグっていう組織が、結構フリーアドレスなんですけども、ただなんかデメリットとしては村井チェアマンがどこにいるかわからないとか、そういうことはまああったりはするんですけど、
なるほどなるほど。
まあまあそういう、まあ、デメリットなんかはそれはメリットなんかはちょっとわかりませんけども、まあそういうこともありますけど、逆にこう労働者側のメリットどうなんですかね。
労働者が会社に出社します、
はい、
固定席で決められた席に何も考えずに座るか、
まあオートメーション化していますね。
オートメーションです、はい、もしくはフリーアドレスで、あ、今日は窓側の席に座ろう、今日は奥まったところでしっかり仕事しよう、今日は他の方と話せる場所に座ろう、あるいは今日はどこに座ろうというように考えて自分で選択して座るのとでは大違いでございまして、
まあ、つまりあの人の近くに座りたくないというのもありますよね
それもできるわけですよね。つまり受け身か能動か、モチベーションを上げるかどうか、エネルギーを出すかどうかということではフリーアドレスの圧倒的にモチベーションも上がる、エネルギーも出せる、能動的になれる、こういう結果パフォーマンスが上がる、こんな効果が私は大いにあるというふうに思っております。
このフリーアドレスを、ね、こう具体的にやっていくためにこういい面っていうか、それからやっちゃいけない面ってどういうことなんですかね。
さまざまな企業をサポートしていますけれども、うん、まあ、形骸化してしまったフリーアドレスというのが結構ございます、
はい、
社長の号令でフリーアドレス導入いたしました。でもその肝心の社長がいつも同じ場所に座っていつも書類をうずたかく積んであってそのまま帰っていく、結局実質固定化される。それを見習って他の社員も同じようにしてフリーアドレスが機能しない、
うん、
あるいは人事部門やあるいは総務部門がフリーアドレスに導入しようということで旗を振るんだけれども、豪華なデスクと革張りのチェアに慣れた幹部たちがそれを放棄するのが嫌で、結局折衷案として、幹部たちは豪華なデスクと革張りの島がまとまった場所でフリーアドレスをする、一般社員は狭いデスクでフリーアドレスこんな社員を大事にしない社員の自由な発想をかきたてない、本末転倒なことになってしまってはいけません。
まあ、まさにね形骸化されちゃいますけど、まあ、なかなか適応しにくい方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、私は意欲が高まる要素をモチベーションファクターと称しておりまして、変化を好むチャレンジングの人は目標達成、自分で決めたい自立裁量型、そして周りの方と協力したい他者協調型、こういう方々は、フリーアドレスに合致します。ですから自分のモチベーションファクターに照らしてみて、ワークスタイルが合うかどうか、合わなければ自分のモチベーションファクター変えられますから変えればいい、あるいは自分に合ったワークスタイルの会社を選ぶ、そういう観点で言うと多様なワークスタイルを、ね、提供する働き方改革は素晴らしく社員の方々のモチベーションファクターに触れる素晴らしい取り組みだと思っております。